FBS ヨハネの福音書2章の22節から25節を見ていきます。このセクションをイエスが人々に、奇跡を見た人々に自分を任せなかったというふうにタイトル付けます。前回も読んだヨシュアの1章の8節を読んで始めたいと思います。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されているすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私たちはここで書かれていることができるように学んでいかないといけない。私たちが黙想するのは、知識を増やすだけでも、自分がいい気持ちになるのだけでもないです。また神様はちょっと聞いて、自分がいい気持ちになるためではありません。本当の黙想というのは、従順、従うことがついてきます。イエスも弟子たちに、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと言っていました。私たちもみんなイエスの弟子であって、聖書の知識だけじゃなくてそれを実行し、イエスに従い、イエスを信頼することが必要とされています。それを通して私たちは書かれているすべてのことを学んでいけるというふうに思っています。一緒に祈っていきましょう。神様、あなたが私たちを助けて、あなたの御言葉をもっと理解することができ、また従順に従っていくことができるように助けてください。私たちにそのような心を、あなたを喜ばせたいという心を与えて、あなたに従えることができるように力を与えてください。この分かち合いの時、あなたが導いてください。またキリストの栄光がこの分かち合いを通してあらわになることを祈ります。ここでヨハネの福音書の2章の23節から25節を見ていきますけど、実はこれはヨハネの3章につながっているものです。読んでいくとわかると思います。この短いセクションですけど、いくつか指摘していきながら見てみましょう。23節から読みます。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。24節、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので。25節、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。ここでイエスは何の話をしているんでしょうかね。どのような意味ですか、これは。イエスがご自分を任せなかった。どのようなことでしょう。イエスが探している人というのは柔らかい心でイエスに応答する人たちです。多くの人が奇跡を見たと書いてありましたけど、イエスが行ったいろんな印を見て信じたとも書いてあります。私たちはこれが本当の信仰だと、救いに至る信仰ではないというふうに信じています。浅はかな上辺だけの信仰、多くの人が祝福を信じています。でも問題が起こると信じるのをやめてしまいます。イエスの例え話の人たちのようです。岩の上に落ちた者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れる人ですが、根がないのでしばらくは信じても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。外側から見たら信じているように見えるけど、本当は信じていない。イエスがそのような人の心をみんな分かっていた。動機を分かっていた。純粋な動機を持ってきてないのを分かっていた。自分に得となるところは信じるけど、本当のところを言うと、イエスと歩みたくなかった、愛したくなかった、従いたくなかった。印を見て、イエスの言葉を聞いて興奮した。本当にこれがメシアだって。ね、神の御国を持ってきて 旧約聖書の希望や夢を成就する方だという希望はあった。でも本当にイエスが来た理由を理解できなかった。十字架を理解できなかった。人間っていうのは根本的に自己中の人たちで、自分が中心になって価値観が形成されています。神様の御心、神様の計画を理解することができません。多くの人はそんな中で、神様が自分の都合、自分の目標、自分の欲望と都合が合うなら信じるというような考え方で信じたと言ってしまいます。でもイエス様が言ったのは、誰でも私に従う人は自分を捨てて自分に死んでいかないといけないというふうに言っています。人間って本当に面白いですよね。ある時は信じて、次の瞬間信じてないというような人がいっぱいいます。エレミアの17章では、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうかと書いてあるように、人の心というのは罪によってねじ曲げられてしまっています。私たちの人間のうちにある罪の性質、原罪というのが、神から反対方向に進んでいくように私たちの原動力となってしまって、自分を中心にしてしまうものです。イエスがだからそのようなところを見抜くように人の心を見えました。人の心にある動機がどれだけ自己中でねじ曲げられているかというのを分かったから、自分を任せなかった。どのような人がイエスに任せられたと思いますか？次の質問が、あなたはイエスに任されるような人ですか？本当に心というのが神を知るための鍵です。第一サムエル記の16章の7節で、主はサムエルに言われた、彼の容姿や背の高さを見てはならない、私は彼を避けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見ると書かれています。神様は私たちの心を知っておられ、でもそれでも私たちと関係を、愛に満ちた関係を追い求め続けます。私たちの罪を許し、私たちの弱い時には恵みを表します。でも私たちに心から愛するように応答してほしい。私たちがこのように神様を知るには、へりくだることが鍵となっていきます。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者に恵みを与えます。私たちが自分をへりくだらせ、私たちがどれだけ神様を必要するか、神様の恵みが必要としているかということを表したら、私たちに恵みを表し、ご自分を啓示してくださいます。イエスが黙示録の3章の20節で、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて手を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、というふうに言われています。イエスは本当に私たちの心を分かられていて、私たちを誘ってくれています。私たちはそれに応えていかないといけません。神様はさらに約束して、私たちと交わりを持ち、私たちと歩み続け、私たちがイエスを知ることができるというふうに約束しています。この聖書の学びを続けていく中で、どうか私たちがイエスの応答に応えていけられるように、常に応えていきましょう。私たちが毎日日々心を柔らかくして、神様の声が、言葉が聞けるようにしていきましょう。私たちが神の声を聞き、戸を開き、自分の心の戸を開いたら、神様が私たちのうちに入ってきてくれます。私たちの交わりを持って、私たちを日々歩んで、私たちを変えてくれます。一緒に祈りましょう。神様、私たちはあなたの前に来て、 あなたが任せられる人となりたいです。あなたに従っていきたいです。弱い時もいっぱいあります。失敗もします。でもあなたに従っていきたいです。神様、私たちにへりくだり教えてください。あなたの心、愛せる心、あなた知りたいという心、従いたい、信頼したいという心を与えてください。あなたが私たちを愛すために来て十字架にかかってくれて、あなたを知れること感謝します。今日私たちは十字架の前にへりくだって祈ります。この御言葉の学びを通して、あなたが私たちの心をもっともっと敏感にしてください。すべてをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回ヨハネの3章を見ていきましょう。